お元気ですか？羽鳥淳二です。さて、今日もご一緒に御言葉を開きましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、列王記の学びを続けておりますけれども、どうかこの学びを通して私たちが本当に養われていくことができるように助けてください。聖書の知識も増し加えてください。その聖書を通して神様が私たちに教えようとしている真理もはっきりと理解することができるようにしてください。そして私たちがその真理によって養われ成長していくことができるように導いてください。あなたご自身の御心をいつでも行っていくことができるように、あなたの祝福のうちを歩むことができるように助けてください。神様、また私たちが本当にあなたご自身の豊かな祝福の中に喜びを覚えていくことができるようにしてください。小さいものが御用に当たりますけれども、どうぞ十字架の恩恵をもって清め、聖霊によって強めてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。尊い我らの主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日学びましたところはですね、イスラエルの民が、北イスラエルの民が、まず一に神に対する不従順、神への不信仰、それから神を侮るという罪を犯したために、このアッシリアに滅ぼされて、アッシリアへと連れて行かれてしまったということを申し上げました。ところがアッシリアの占領政策の一つとして、このその地方に住んでいる民を全部この他のところへ連れて行ってしまって、その代わりにですね、このバビロンその他のアッシリアの勢力圏にありますところの人々をこう移住させる、こう入れ替えを、総入れ替えをしたわけですね。その総入れ替えをした時に、このライオンが暴れ出して、この人を襲った。それで、この人々はですね、このサマリアの地方のバール、シュですね、ウブスナ神、と申しますか、氏神様を祀らなかったので、その罰が当たったのだと考えた。で、この土地の神様を礼拝する方法を知りたい。で、アッシリアの王はですね、サマリアから連れて行った人々の中からの祭司をこの元のところに送り返しまして、そして誠の神を礼拝することを教えたんですね。そういう、しかし、このそれぞれの国からやってきた人々は、それぞれの国で礼拝している礼拝をしていた神々を礼拝することはやめなかったわけですね。スコテ、ベノテ、ネレガル、アシマ、アデラメレク、アナメレク、そしてモレク、そういうふうな神々を礼拝することをやめなかったわけですね。今日はその続きを読んでまいりましょう。列王記の第2の17章の32節。彼らは主を礼拝し、自分たちの中から高きところの祭司たちを自分たちで任命し、この祭司たちが彼らのために高きところの宮で祭儀を行った。誠の神、主を礼拝したんです。しかしですね、彼らは主を礼拝しながら、同時に自分たちがそこから移された諸国の民の習わしに従って、自分たちの神々にも仕えていた。 彼らがやっていることは、まさに我々日本人がしているようなことをしているわけですね。日本人は、この神社の氏子であり、そして、お寺の団徒であり、しかもその上に日曜日には教会へ行くクリスチャンというような、そういうような生活をしている人たちが多いわけですよね。この誠の神を礼拝することを知っていながら、ただ神だけを、主だけを礼拝するということをしないんですね。この前にも記されておりました、多くの異教の神々に仕えていて、そしてまたそれに加えるに、いわゆる相対的な神様として、もう一つヤーウェの神を礼拝することを加えたんですね。まあ、イザヤ・ベンダさんで、これは偽ユダヤ人だとよく言われていますけれども、イザヤ・ベンダさんの言っているような日本教の信者になったんですね。日本の神々を捨てないで、仏様を捨てないで、その上にクリスチャンにもなる。この日本人がクリスチャンになるということは、それほど難しいことじゃないんですね。しかし、ただイエス様だけを信じるということは非常に難しいことなんですね。私たちが求められているのは、ただ主だけを信じて、この唯一の真の神だけを礼拝するということなんですけれども、このサマリアに移されてきた人々は、混合宗教に陥っていったんですね。自分たちの神々にも仕えた、ね。そこに問題が あります。続いて読んで参りましょう。列王記の第2の17章の34節。彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている。彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない。つまり、本当の神も拝みますけれども、同時に他の偶像も拝むということは、結局、誠の神礼拝をしていることにはならないんですね。イスラエルの民に神が命じられた律法や命令を行っているわけじゃないんですね。彼らがこのサマリアの町に連れられて来られる前にしていた偶像礼拝をそのまま行っていたんですね。このところにイスラエルと名付けたヤコブの子らという表現がありますけれども、神々との契約の民という面を非常にこの強調した表現であると思うんですね。唯一の誠の神と契約を結んだ民は、唯一の誠の神だけを礼拝するはずなんですね。主はイスラエル人と契約を結び命じて言われた。他の神々を恐れてはならない。これを拝み、これに仕えてはならない。これに生贄を捧げてはならない。十戒の第一の戒めですよね。唯一の誠の神のみを礼拝せよというわけですね。大きな力と差し伸べた腕と思って、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。エジプトから救い出してくださった、で、あの市内のホレブの山において、契約を結んでくださったこの神のみを礼拝しなければならない。主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。神との契約を守れと、そう言われるんですね。 主があなた方のために書き記した掟と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。掟と定めと律法と命令、一つ一つの言葉に意味の違いをこう求めて、掟ってのは何だ、定めは何だということを考える必要はないと思うんですね。これはみんな同じものを結局指していると思うんですね。神の御言葉、神の啓示全体をこのこういう言葉の積み重ねによって表している。唯一の神以外を拝んではならないというんですね。私があなた方と結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れてはならない。神々を恐れるということは神々を礼拝するということですね。そういうことをしてはならない。あなた方の神、主だけを恐れなければならない。主はすべての敵の手からあなた方を救い出される。しかし彼らは聞かず、先の彼らの習わしの通りに行った。もう今まで行ってきた偶像礼拝をそのまま、偶像礼拝、教の礼拝をそのまま行っていたわけですね。このようにしてこれらの民は主を恐れ、同時に彼らの刻んだ像に仕えた。その子たちも孫たちもその先祖たちがした通りに行った。今日もそうである。サマリア陥落後の神の民の間においてさえ同じような不誠実な混合主義が見られたんですね。このゆえにこのユダヤ人はサマリア人を本当にこう忌み嫌ったわけですね。この他の神々とともに真の神を礼拝すると言っているというのでサマリア人を癒しました。これが新約聖書の中にあるユダヤ人とサマリア人とは交わりをしなかったと記されていることの理由ですね。ですけれども、そう言いますけれども、当時のサマリア人をこう癒しんだイスラエルの人々の間でも真の神を恐れる恐れがあったでしょうか。それが問題なんですね。イエス様が災いだとね、災いが来ますぞとパリサイ人を責められたのはまさにその通りだったわけですね。口では真の神を信ずる、真の神に従うと言っていながら、本当に神の掟をその心の中で守り通すことができなかったんですね。我々はどうでしょうか。日本人クリスチャンはどうでしょうか。本当に主だけを礼拝しているでしょうか。日本人ってのは本当に心を大きく持てと言うんですね。何もそのイエス様だけと言ってそんな固いことを言わないで、周りの人もやってるんだから、神社もおる参拝したらいいし、仏様のにも線香をあげて、ご先祖様に、供養をした方がいいだろう、そういうようなことを言うわけですね。これは大きな心ではないんですね。神から離れた本当に癒しんべきことなんですね。私たちはどんなことがありましても真の神のみに仕えるものでありたいと思います。そのことを私たちは守りたいと思うんですね。さてこの18章に入ってまいりますけれども、これは今日のテーマになりますけれども、ヒゼキヤ王の下で、このユダにリバイバルとが起こるということ、それからアッシリアとの戦い、これは主が与えたもうた試みですけれども、それがこの18章には記されております。イスラエルの神から離れていき、そして滅ぼされていったことをかなり長い時間をとって学んだわけでございますけれども、ここでまたユダの歴史に戻っていきます。 これは大変重要な記録ですね。聖書の中にこのヒゼキヤ王の経験というものが何回も記録されているんですね。この列王記の第二、それから歴代史の第二、そしてイザヤ書の中にも記されているんです。まあ、ほとんど同じ記録がこの聖書の中に3回も繰り返されているんですね。この同じことが繰り返し繰り返し書かれているということは、これが非常に重要なことだということだということは皆さんもお気づきになると思います。今までイスラエルがアッシリアに捕らえ移されたということを学んできましたけれども、そしてまた神様はなぜそんなことが起こることをお許しになったか、その理由も学びました。ところがこの同じ時にユダには実に素晴らしい王が与えられていたんですね。そしてこの時から私たちはただ南王国の歴史だけを見ていけばよいことになります。北イスラエル王国はすでに滅んでしまったわけですから、ユダがこの時まだ滅びなかったのは本当に数人の良い王のためでした。ヒゼキヤはその良い王の一人で、ダビデ王以来最善の王と言ってよかったと思います。では18章に入ってまいりましょう。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。アハズはとても悪い王でした。その子にですね、こんな素晴らしい王が生まれたのは本当に大変なこう不思議なことと言っても良いと思います。彼は25歳で王となり、29年間エルサレムで王でありました。この29年間というのは紀元前715年から686年の間と思います。そして、その母の名はアビというゼカリアの娘であったとございます。このゼカリア、同じゼカリアと呼ばれる人は何人も聖書の中に出てまいりますけれども、このゼカリアというのはどういう人であるかよくわかりません。アビという母の名前がここにも記されていますけれども、これはヒゼキヤがこの王アハズ、父親の影響よりもむしろ母方の影響を強く受けて良い王となったというためであると思います。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに功を焚いていたからである。これはネフシタと呼ばれていた。この多くのユダの良い王もですね、偶像を打ち壊すことということはやりましたけれども、主を礼拝するために神殿以外のところで、高きところで生贄を下げるということをやめることはしなかったんですね。しかし彼は高きところを取り除きました。本当にヒゼキヤは素晴らしい人で、人々の中にリバイバルを起こして全土から偶像礼拝を取り除こうとしたんですね。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシラ像を切り倒した。そしてモーセの作った聖堂の蛇、ネフシタンと呼ばれておりましたけれども、それも打ち壊した、 わけですね。この青銅の蛇というのは、これはお分かりになると思いますけれども、イエス様もこの有名なあのヨハネ伝の3章16節もですね、神はその一人子を賜ったほどに、世を愛したもうたというあの御言葉の直前に、書かれています青銅の蛇ですね、モーセが、荒野で蛇をあげたようにという蛇ですね。エジプトの荒野を放浪中に蛇に噛まれた毒から神の憐れみによって救われる救いの印として竿の上につけられて高く上げられたその蛇ですね、これは時の経過とともに偶像礼拝の対象となってネフシャンといってこれに香を焚いていたんですね。民数記の21章に記されております。信仰を持って仰ぎ望むことによってこの蛇に噛まれた人はこの青銅の蛇を仰ぎ望むことによって救われたわけですけれども、いつの間にかこれが自物礼拝ね、物を拝むということになっていてきてしまったんですね。彼は真の目的を忘れてしまった、ね、ところがそれが自物礼拝となって、この青銅の蛇というのは元来はイエス・キリストが十字架につけられて挙げられることを予表しているものだったんですけれども、それを拝むというようなことになってしまったんですね。今もそうでないかということを恐れます。この目で見る聖書というようなことを言ってですね、カトリックの教会でこのイエス様が十字架についた像やこのイエス様を抱いているマリアの像、そういうものが飾り立てられそれに口づけをしそれにこの香を焚くというようなことをやっておりますときにですね、それは自物礼拝になってしまうということがありますね。このアジア、いわゆる小アジアですね、このアジアの7つの教会について学びますときに、マギ博士はですね、ペルガモに蛇を祀った神殿があるということを知ったと言っています。知っていますというより、この知ったと言っておられました。同じことをユダヤ人もやっていたんですね。香を焚いていたと、そう言われています。ヒゼキヤはこれを粉々に打ち砕き捨ててしまったんですね。私たちも過去に用いられた方法、団体、その他がネフシタンとなってしまうことがあります。その方法を拝み、この団体は素晴らしいと言って団体を拝み、そういうものにより頼んでしまって、神をにより頼むということを忘れてしまうことがあるんじゃないでしょう。これが前からやってきた方法だからそうやりましょうというようなことを考える教会があります。もう一度考えてみたいと思います。伝道集会というのは毎年やってるから今年もやろう、クルセードをやるとこの賑やかになるからそれをやろう、そういうふうにですね、一つの方法が何かこの信頼の対象となってしまっていないでしょうか。もう一度少なくとも毎年、新しい年度の計画を立てるときに、このことを本当にやる必要があるんだろうか、神の宮の栄光のためにこのことはやるべきなんだろうか、そう考えてみる必要があると思うんですね。私たちの周りに何かそういう小さな偶像がありはしないでしょうか。 この方法が良かったからもう一度やってみようというような、そういうようなですね、そういうものは覗かれなければならない、捨てられなければならないものではないかと思うんですね。私たちは全てを変えていくことを恐れてはならないと思います。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。ヒゼキヤが本当に、ユダの国から偶像を取り除きましたように、私たちが偶像の全てを取り除くことができるように、方法が、手段が、何かのやり方が私たちの偶像になっていないかどうか考えてみることができるようにしてください。尊い我々の主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。